昔ダンスをやっていたけど今はやっていない方々、こんばんは。どうも、始まりました。皆さんがお目当てにしているラジオです。そのお目当てにしてるから聞いてる人が多いでしょう。天竺ネズミ川春のすっぽんぽんラジオ、天竺ネズミの川春です。今日は12月定評のある19日ですが、12回目ということで、相変わらずすっぽんぽんでお送りしていきます。何も考えずにね、ぼーっと聞くのはやめてくださいね。しっかりと、僕だってね適当に喋ってるわけじゃないんですよ。しっかりね皆さんに伝えたいことをもういっぱいありますんで、何も僕はね考えずに、何も考えずに喋るのが嫌でね、もともと話をまとめながらですね、考えていく方向を構成していきながらですね、僕はそれを話す人、聞く人によって、私は何も考えずに、聞く、喋るっていうのが本当に嫌で、それを皆さんも話し合いのもとですね、構成をしっかりと軸をずらすことなく、まとめていきながら、考えをですね皆さんも聞きながらの、まとめていってほしいと。皆さんがですね、姉さんに応募ならぬ、ご協力を催促する形になりましたけども、そう皆さんにお伝えくださいということで、メールをいただいた方から抽選で毎週2名様にオリジナルグッズ、なすび型スマホ立てを差し上げます。
すっぽんぽんラジオ、
クリスマスが近いですね。もうだって19日ですから、まあこうやって喋ってる間もクリスマスに近づいていってるわけですからね、着々と。ほらね、ほらほら近づいてきてるよクリスマスが。ねえ、まあこの時間はまあ相談とかもねいっぱい来てるんで、ラジオネームわらおさん、女性26歳。川原さんこんばんは。いつも楽しみ、に聞いています。我が家には私が高校生の時に拾った猫がいるのですが、うちの猫は変わり者なのか、猫なのに夏以外はお水ではなくお湯を飲みたがります。いつもお水の入った容器の前で誰かにお湯を入れてもらうのを待っています。また家族の誰かがお風呂に入る準備を始めると、お風呂の扉前でちょこんと座って待っています。お風呂にお湯があることをよく分かっているようです。猫って猫舌じゃないのかと疑ってしまうほどです。川原さんの飼われている猫ちゃんたちはお水よりもお湯を好んで飲んだりしますか？うちの猫は変わり者だなと思うエピソードがあれば教えてください。猫ね、もうあんま知らない方もいると思うんで、猫をね3匹飼ってるんですけど、そうですね、まあ変わり者だなっていうね。うちの猫はまあ、下の子が女の子で夏ちゃんって言って、夏、あの季節が夏の時にね拾ってきたんで夏ちゃんで、真ん中の子が春くんって言ってね、季節春に、拾ってきたんで春くんと名付けて、男の子ですね。一番上の子が冬にね、季節的に冬に拾ってきたんですけども、男の子で大久保くんって言うんですね。ちょっと春と夏が浮いてますけどね。大久保くんがちょっと変わり者ですかね。変わり者っていうかね、みんなで誤解してるっていうかね、頭いいんですよ猫って。しつけたらねちゃんと何でもするんです。名前も分かってますしね。で上の大久保くんはね、ほんと読んだら絶対来ますからね。なんかあんまり来ないイメージがありますけど、まあ育て方でしょうね。ずっとまあくっついてて、育てたんで、大久保って呼んだらこう向こうで寝ててもこうこっちに走ってきますからね。寝る時もはい来ますからね。 頭いいんですね。まあ大久保くんね、うん、まあちょっと親バカなのかもしれないですけどね、すごく頭良くて、ご飯の時ね、まあ犬の映像は見たことあると思うんですけどね、そのご飯ってね言う、ご飯ってね言う犬とかいる、猫、うちの大久保くんはね、まあなんですかね、ちゃんと聞いたら、うん、そのご飯の時だけ声が違うんです。なんかいつもニャーニャーニャーってね、ニャーオニャーって言うんですけど、ご飯いるって言ったら、うーん、ご飯、なんかうわーみたいな、ちょっとわ、なんか、あ、言ったな、言った今みたいな感じで、その時にご飯をあげていたら、本当にご飯欲しい時は違う声の感じで、うわーって言うんですよね。ちょっと親バカも、親バカかもしれないですけど、あ、ご飯って聞こえるぐらいなんですけど、でまあ食べてね、可愛いなと思って、まあ猫が餌食べてるとこ見るの好きやな、好きやわと思いながら見てるんですけども、食べ終わったらね、こっち見てね、はっきりとごちそうさまでしたって言いますからね、うん、これははっきり言うんです、ごちそうさまでした、うん、これは親バカとかじゃないです、もうはっきり言ってるからね。ご飯はねちょっと親バカかな、ちょっと聞こえる、うーん、ちょっと聞こえるでしょ、うーんみたいな、こんな感じです。いつもにゃーにゃーですけど、うーんが、ね、ご飯って言ってるねっていう感じなんですけど、その辺はねあれなんですけども、食べ終わったらね、ごちそうさまでしたっていうのはっきり言うんでね、そうですね。まあなんか猫のねエピソードもなんかあれば、まだいきますかね。ラジオネームライチさん、スポンポンラジオ楽しみにしてます。早速ですが、カールさんに質問です。カールさんにとって幸せって何ですか。最近幸せだなと感じることがないので教えてほしいですってことね。幸せね、何をしてる時ですかね。まあ仕事してる時もね幸せだなとは思うんですけども、やっぱり一人でゆっくりして乳首を触ってる時が一番、やっぱ一番気持ちいいしね、やっぱり気持ちいいと幸せって連結してるとこがあるんだなっていうのがあるんですよね。うん、一人でぼーっと乳首触ってる時かな。うん、まあ今ね休みとかありがたいことにないんですけど、昔はねゲームしてたんですよね、テレビゲーム結構好きで、うん、意外とねイメージないかもしれないですけどね、ゲーマーだったりするんですね昔は。なんかよくね、僕の高校の時とかね、僕の家に僕とゲームするがために、違う違う学校の人が来たりしてましたからね友達の友達がこいつめっちゃ強いねみたいな、ね、まあ、サッカーゲームだったり野球ゲームだったりするんですけど、まあ大人になって、まあ皆さん知ってる人はいると思うんですけど、メタルギアソリッドって言ってね、女性はわからないかな、戦闘ものなんだけど、隠れながら隠れて隠れて相手のね本部に接近していって、で見つかったら一斉にバーって来るんですよ敵が、いたぞーみたいな言って、でやられるんで逃げまくって、だから攻撃していくっていうよりも隠れてバレないようにどんどん敵を倒していくっていう、後ろから首ガーって締めてみたいな、すごいドキドキするゲームなんですけど、それをやってるとですね、本当に慎重に行きたいので、ずっと車の、まあ、戦車の下に半日ぐらい隠れてた時ありましたね。これ何してんのやろうなと思って、なかなか出れなくてね、敵の足だけがうろちょろ見えてるうん、結構なんかね慎重にゲームをどんどん進めたがる、こういうの話したことなかったんでね。あと野球ゲームで、それ PSP でね、野球ゲームで自分が監督できるやつがあるんですよ、監督モード、選手じゃなくてね、で監督としてねこう指示を出すわけですよ、バントとかね。でそれだけじゃなくてね、 休みの日とかに選手に声をかけたりで、選手の性格によって声のかけ方が違うんですよ。でそれで試合に影響する、すごいうまい上手にできたゲームなんですけど、本当にねいつもこうやってて、あいつに声かけてればよかったとかね、試合終わってからなんか本当に監督になった感じなんですよ。である日ね、新大阪から東京駅に新幹線に乗るときにね、よし早速やろうと思って、ね、試合始めたんですけど、1階の表、2階の2階ぐらいが終わってね、すごい0対0でいい勝負の時に、ね、寝ちゃったんですよ僕ね。寝ちゃって、でもそのまま進むんですよ、ストップタイム取らないとね監督、うん、進んでいくんで、で寝てて、で東京駅着いてパッて起きて、うわやっべーと思って、最悪や、もう監督として最悪や思って、ほったらかしにしてもうたって、パッて見たら、11対2ぐらいで勝ってたからな、なんやこれと思って、何伸び伸びしとんねん監督になる時にめちゃくちゃ勝っとるやんかお前、何も指示なくて伸び伸びしてね、もうそれ以来やってないですけど、まあゲーム、意外なとこで言うとゲームやってる時幸せですかね。さあ曲のリクエストもいっぱい来てます。埼玉県のラジオネーム福耳さん、はい、こんばんは、いつも楽しく聞かせてもらっています。私は主婦で、子供が2人います。お、うん、旦那とはいろいろあって離婚しました。あーね、辛いこといっぱいあるけど、責任持って一生懸命子供たちを育てていこうと思っています。うん、それはお願いしますね。曲のリクエストなんですが、はい、昔からこの曲を聴くと力が湧いてくる曲なんです。なるほど、篠原涼子さんの愛しさと切なさと心強さをお願いしたいと思います。懐かしい曲ね、これみんなね昔聴いて、でこの方もね、女性から見ても篠原涼子さんは強い女って感じがして力をもらえますということで、ぜひカールさんこの曲をかけてくださいということで、これはかけましょうね。いつもかけないんですけども、いつもね違うのかけるんですけど、これかけましょう。篠原涼子さんで愛しさと切なさと心強さと、
愛しさと切なさと心強さと、いつも感じている、あなたへと向かって、過ちは恐れずに進むあなたを、涙は見せないで見つめていたいよ、遠い空をあの日眺めていた、やりかけの青春も経験もそのままで、永遠を夢見ていたあの日を今もう二度と繰り返さずに戻る、すいませんに、生きることできなくて憧れて、でも少しずつ分かってきた、戦うこと悲しくて泣きたくて叫びたくても、あなたを信じてる言葉にできない、過ちは恐れずに進むあなたを、涙は見せないで信じていたいよ、誰の目にも止まることないまま、街角のポスターは色あせて消えていく、だけどあなたへの、
はい、OK、 ありがとうございましたということでね、いい歌でしたということで、さあ次のコーナー行きましょう。河原辞典、はい、この河原辞典この前やりましたけど、あ、時間がない、河原、じゃあ辞典一個だけパッとしましょう。河原辞典、うん、説明は省きます。 はい、じゃあいっぱい来てますんで、これを川原辞典に載せてくれっていうのがね。じゃあラジオネーム、どうしましょう。ピンクの膝さん、ピンクの膝さんがこれを辞典に載せてくれということで、鏡とは過去でも未来でもなく、嘘偽りのない今のたった今の自分を映し出してくれるため、目やになどを発見できる、嘘偽りのない目やにを取り除くことができるです。はい、ありがとうございます。もう一個行きましょう。もうすぐパッと短く行きましょうね。じゃあラジオネームそんなことないよさん、川原さん、猫を辞典に載せてくださいね。猫の話出ましたか。これも行きましょう。猫とは、猫とは、最もニャーニャーと鳴く哺乳類である。はい、ありがとうございますね。こういう感じでまた募集しますんで、皆さんこれを辞典に載せてほしいっていうね。メールの場合は suppon@、もう一回言います。 suppon@fmosaka.net。 ツイッターはハッシュタグスポンポンラジオとつけて投稿してください。じゃあ物語パッといきますか。いきます、物語のコーナー。はい、さあ物語、これね、物語僕ね、いつもね物語書いてるんで、これを読んでいくだけです。皆さんは想像してくださいね。物語いきますよ。いきます。牧場にいる牛に鼻くそをつけて遊んでいたら、向こうの方から上半身が人間で下半身が馬の生き物のケンタウロスがものすごい勢いで走ってきました。僕はひたすら逃げました。さすが下半身が馬だけあってすぐ追いついてきました。そして僕の横につけて、どうしたんだ、もしよかったら乗りなと言ってきました。僕はあなたから逃げてるんですと言いました。するとケントウルスは、私は何もしないよ、そんなことよりお願いがあるんだと言ってきました。僕は立ち止まり、恐る恐るお願いって何ですかと聞くと、ケントウルスは、さっきうんこしたんだけどお尻の穴が拭きたいんだ、でも手が届かないから代わりに拭いてほしいんだと言ってきました。僕はがむしゃらにケントウルスのお尻の穴を拭きました。がむしゃらにやりすぎて気がついたらケンタウロスのお尻の穴に頭を突っ込んでいました。引いてもなかなか抜けなかったので、一旦ケンタウロスの中に完全に入ってみました。そしてケンタウロスの中で少しずつ一周して頭をお尻の穴の方向に持っていきました。そしてせーので飛び出しました。ケンタウロスは僕の肩に手を置き、目を思いっきり見開いて顔をスレスレまで近づいてきて、ヒヒーと叫んできました。僕はパニックになり、胸のボタンを一つ外し、ズボンのベルトを限界までギュッと締めました。ということでありがとうございます。
スッポンポンラジオ、
さあ飛ぶ鳥を落とす勢いでエンディングです。すごい勢いです。さあこのエンディング、10月28日発売、おもくり名曲全曲集第2週、ロバート秋山隆二編から十日区間を聞きながらお別れです。ということでね、はい、じゃあスマホ型ナスビ立てを逆になってますけど、スマホ型ナスビ立て、ナスビ型スマホ立て、ラジオネームライチさん、そして、ラジオネームわらおさんにプレゼントしましょう。ということで、すごい勢いで終わりますが、じゃあ、最後に、占いの方しましょうかね。占いもしときましょう。8位のカニ座だけ勝手に占います。僕が考えて占いです。8位のカニ座、気になる異性に今の自分の気持ちを伝えると何かしらの反応が返ってくるよ。ラッキー脈は動脈ということで、またね。